はい、どうも、ナックルです。今回はですね、医療的ケアのところからですね、取材させていただきたいと思います。それでは1番からいきたいと思います。喀痰吸引や経管栄養は、介護福祉士だけでなく、一定の研修を受けた介護職員等も行うことができる。はい、答え丸ですね。介護福祉士と一定の研修を受けた介護福祉士等は、医療や看護との連携による安全確保が図られているなどの一定の条件をもとに、喀痰吸引とか、経管栄養を行うことができます。ここはまあ基本的なところですね。そうですね、介護福祉士にならないと、吸引できないとかそういうことではなくて、しっかりと研修を受ければ、介護職員も吸引ができ、吸引とか、経管栄養ができると、いうことですね。はい。次2番いきます。インスリン注射は、医師の指示があれば、介護福祉士が行うことができる。はい、答え×ですね。インスリン注射は、まあ、絶対的行為であるため、介護福祉士が行うことができないんですね。で、この絶対的医療行為というのは、医師とか歯科医師ですね。で、相対的行為というのが、看護師で、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士とかですね。この辺が、まあ、相対的行為になるんですけども、まあ、介護福祉士の試験なんでね、まあ、相対的行為の、介護福祉士ができる部分って、大体、まあ、喀痰吸引か、経管栄養になるんで、まあ、その辺をね、しっかり、勉強していけばいいかなというふうに思ってます。はい。で、次3番ですね。介護福祉士等が行うことができる喀痰吸引は、口腔内と鼻腔内に限られる。答え、×ですね。まあ、基本的にこの限られるって一番最後についてたら、まあ、大体×のことが多いんですね。まあ、絶対じゃないんですけどね。まあ、やったときは、×にしてる方が無難ですね。まあ、鼻と口だけで吸引しなければならないのかっていうとそうではなくて、まあ、気管カニューレ内部も、喀痰吸引することができるんですね。なので、この3つはしっかり覚えておきましょう。はい、次4番ですね。経管栄養を行っている場合、食事終了後はファーライを保持することが望ましい。はい、答え丸ですね。まあ、すぐに寝てしまうと逆流してしまうので、食事後約1時間はファーライを、保持することが望ましいですね。で、ファーライってどれぐらいかというと、まあ、だいたい30度から60度ぐらい、状態を起こして、まあ、言うたら犯罪みたいな感じですね。がファーライですね。で、まあ、セミファーライっていうのもあって、それがまず15度からだいたい30度ぐらい、なんですけど、まあ、それだと、まあ、逆流してしまう恐れもあるので、まあ、ファーライぐらいが望ましいかなというところですね。食事1時間、以内は、ファーライで、いてくださいということです。はい。次5番ですね。胃ろうを増設している場合は、原則入浴はできない。はい。答え、×ですね。まあ、増設してから2週間以内は、入浴はできないんですけども、それを過ぎると、基本的には入浴することができます。で、まあ、入浴してね、心身の清潔を、保って、まあ、リフレッシュしないといけないかなというふうには、思いますので、積極的に入浴はしていった方がいいかなというふうに思います。ただ、この、増設してから2週間以内は、原則入れないので、これはちょっと覚えてる方がいいかもしれないですね。はい。ってことで、今回の正解は、丸、××、丸、×と、いうことになります。ここはまあ、新項目でね、ちょっと未知数な、ところもあるんですけれども、しっかりと勉強しておいてください。それでは、今回の朝トレはこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。